経営参謀ラジオ。皆さんこんにちは。会社業績を倍々にする社外 CFO バイです。よろしくお願いします。
インタビュアーの勝木陽子です。バイさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、前回に引き続き、
そうですね、今回も引き続き一等商事の山崎社長に来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、
よろ
しくお願いします。前回興味深かったですね。
そうですね、前回新しいビジネスということでイオンの案件を取れたっていう話をいただいたんですけども、まあ以前ちょっと山崎社長とも話してた時に、あの事業規模が周りとこう数字を変わるっていうところで、まあその事業をどう増やしていっ、規模をどうこう上げていったかなっていうのをちょっと質問したくてですね、まあ売上そのイオンさんを一つ取ったっていうところから、どのようにしてまあ次増やされたりとか、どんな取り組みをされたかって教えてもらっていいですか。
はい、倍々ですね。
そうですね、意識的にこう上げようっていうところよりですね、まあ、なんかそういう案件を取るチャンスが、こう、巡ってくるっていうようなイメージの方が多分正しいかと思うんですけれども、うんうんうん、で、その、イオンコーチが落ち着いた後、まあ、2年ぐらいはセクニシャーずっとやってたんですけれども、その後、まあ、戻ってきた時もそうですし、うんうん、いくつかやっぱり案件があるとチャレンジしていきながら結構取れることも多くてですね、うん、でそれを立ち上げながら、その2006年にイオンモールが、うん、県外の高松市にできることになって、うんうんうん、その時もまあ当時の所長、イオンさんのイオンテクノサービスっていう名前だったんですけれども、テクノサービスの所長から、うん、まあちょっと、コーチはそこそこ評価もあったので、うん、まあ、県外出てきてみてはどうかと、いうことのお話をいただいて、初めて、県外進出を、やるんですけれども、うんうん、その時は、それこそ、コーチの場合は、コーチから応援を、普段、一般的にやれるんですけれども、うんうん、やっぱり、県外で言うと、本当立ち上げは二人で、立ち上げをしに行って、うん、そこから、まあ、メーカーとかと協力業者を集めたりしながらの立ち上げだったので、まあ非常に、心細かったですし、なかなかやっぱり、うん、高松は当時有効求人倍率が随分高かったので、うん、人の集めも苦労しましたし、本当に憂鬱な日々を立ち上げまで過ごしだったのが、ものすごく印象的ですね。
はい、時間もないしね。
それはもう事務所を構えてやられたのか、それとももう一旦行きながらこうやる感じですか。は
い、メーカーさんの、2階が空いてたので、うんうん、そこをちょっと借りてパソコンを持って行って出ましたね。うんうん、あとはその、各イオンさんとはその中に清掃控室があるので、その事務所みたいにできるんですよね、そこで。うんうんうん、それで、建物が立ち上がってしまえば、そっちの方で、その事務所みたいにできるんですけれども、うん、それまではメーカーさんの2階を曲がりしてた記憶があります。うん、はい。
やっぱ1回目のその経験を生かして、次また、そのベースにさらにこう、また新しい案件を取ってっていうところで、うん、で、それでまた、これまた一件取れて、またこう伸びていく感じなんですか。
そうですね、その翌年も今度同じ香川県の綾川っていうところにも立ちますので、うん、そこのあたりはちょうどなんていうんですか、時流に乗れたと言いますか、はい、もちろんライバル業者もいたんですけれども、まあいろいろなこう絡みであったり、運的要素もありまして、うん、比較的こう新規物件はその後、最近の徳島、一番新しいの数年前の徳島までは大きな物件が全部受注を栽培にできたっていうのは、
はい、すごいですね。それもどういうルートで仕込みというか紹介でどんどんどんどん来るようになっ ていったんですかね、口コミみたいなので。
これはですね、いろいろな人のつながりもありますし、もともとそこそこその立ち上げというか管理の方を評価していただいたのがベースがあるんですけれども、それプラス、現場からの、まあ、例えば現場のお客様の方の現場の責任者であったり、例えば支店であった支店長とか、そういう人たちとのコミュニケーションであったり、今度は本社の方とも、イオンテクノサービスとジャパンメンテナンスっていう会社がくっついて、イオンディライトって会社ができたんですけれども、そこの本社とのコミュニケーションも取り出したのでが大きかったのかもしれないですね。はい。それは父の方が、全国の協会とかも行ってたので、それの関係で紹介していただいて、はい。
ビジネスもどっちかというと新規の立ち上げの時に取ってしまえば、もうあとはあんまり切り替えがないようなビジネスモデル
です
か、
ね。そうですね。よっぽど、もし切り替えられるとすると、品質がものすごく悪くてクレームが出るとか、どうしてもその金額的に対応できないとか、そういった場合以外はほぼないかと思います。
そうするともう積み上がっていくビジネスだからいい。
はい、
まあいいビジネスモデルってあれですけど、いいはいいですよね。
そうですね。他の業種に比べれば恵まれてる部分はあるかと思うんですけれども、もともと最近は緩和されたとはいえ、やっぱり昔は 3K の仕事に見る部分が非常にあって、やりたがらない仕事の不人気な業種でしたので、やっぱりそういったところで、苦労した部分もありましたし、まあそこはなんとかこう改善していきたいっていう意思は今でもやっぱり強いですよね。はい。
まあ高知県でもね、まあ人口減少の中でなかなかそういう人の採用も難しいってことで、なんかロボットとか外国人みたいな話もちょっと伺ったことあるんですけど、はい、そのあたりは今どんな感じで進められてるんですか。
そうですね。外国人は結構、ベトナムの、技能実習生で、結構いたんですけれども、なかなかこう、毎年毎年入れて、マックス十数名ですけれども、だんだんこう、なんていうか、あまりこう、働かない方であったり、結構その、いなくなるっていうのはあんまりなかったですけど、まあ、そういう方がいらっしゃったりで、ちょっと、なんていうか、人の、こう、当初の、一番最初に来た人はすごくよくあって、こう、真面目さとか、そういったものがだんだんこう、足りなくなっていくのが目に見えて分かったので、それでもう大体3年終わったらもう帰っていただいて、今2名、当初1期生で来てくださった人の、旦那さんが働きたいということで来てもらったり、それからその子の友達が来てくれたりということで、信用のある人の紹介だったら大体そういう方が来るので、今技能実習生というか特定技能になるんですけれども2名おります、はい。あとはロボットとかについては、まあ今コマーシャルとかでも結構アイリスだったりしたと思うんですけれども、もう十数年前からロボットが出てき始めて、なかなか費用対効果でいうとちょっとまだまだのところなんですけれども、
そうなんだ、
はい、いずれにしてもこれを取り込まないと、まあ、人の問題もありますし、逆にそういうロボットメーカーさんはオーナーさんの方に営業されるので、オーナーさんがまあこれを使ってやると、で床の清掃はいらないから、もうトイレとその他人じゃないとできないところだけやっといてみたいな話にやっぱりなりうる世界がもうすぐそこに来ててですね、だったら、まだ費用対効果はないけど、ロボットを取り入れて、先にロボットと一緒にどういう作業をするのが効率的かっていうのを取り組もうと思って、まあ、結構早めには、はい、入れていってますね。ある程度の、まあ、ある程度の品質と価格の方が、折り合いが継ぎ出してからになりますけど、もうでも、3、4年、4、5年経つのかな。はい、いろいろやってます。
まあ、そういうロボットっていう話もありますけど、もう一つなんか新しい 取り組みをされてるってお伺いしたんですけど、カフェとか何か、
そうそう、びっくり。
どういうもんですかね。
ショップとカフェ、マテオ植物園のショップもそうですし、このマテオ植物園のショップの方は、ずっと当初、南園っていうところが50周年開園記念で、南園をリニューアルするときに、声かけいただいて、することになったんですけれども、当初の方が、まあ、営業で取りに行ったってわけではなくて、結構、まあ、そういうことが多いんですよね。うちの会社、まあ、さっきもじゃ少しお話しさせていただいたんですけれども。で、やっぱりずっと赤字続きではあったんですけれども、
うん、
やっぱり、ビルメンテナンスって、やっぱなかなかこう、人から、なんていうんですかね、この仕事に入りたいって言ってくださる人が多くて、やっぱりそういうコンシューマー相手の仕事といいますか、そういったものもちょっとこう、やりたかったのもあって、まあ、会社のブランディングも含めてですね。で、まあ、そこは赤字だったんですけど、ずっと、まあ、頑張って、せっかく入ったんだったら、まあ、植物園さんのこともありますので、まあ、できる限り応援していこうということでやってたんですけど、その後、もう一回、新しい建物建つときに、もう一店舗建つタイミングで、やっぱり、ランマンが、まだ始まったんで、非常に、初めて黒字化したというか、2年前ですね。はい、非常に、今、不遇の時代を十数年過ごしてきたんですけど、でも我慢して、まあそれも、まあさっき、お伝えしたように、コンシューマー相手のやつを、まあ頑張ってよかったかなとは思ってます。
うん、
はい、で、カフェの方は、ちょうど、あそこは、四電ビジネスさんのビルが、高知新聞社さんが入っているビルで、私もそこの清掃は、仕事は欲しいということで、そこは積極的に営業させていただいて、一応、契約することができたんですけれども、その時に、四電ビジネスさんから、当初は自分たちでやろうとしてたんですけれども、なかなか人の手配であったり、そういったものがちょっと難しそうなんで、まあ、当社が、マテオ植物園でショップとか、コーヒーとかで、そういう話を、まあ、世間話的に話したときに、あ、コーヒーやってるんだったらカフェに興味ありませんかっていう話で、で、やることにはなるんですけど、当社は飲食は、まあ、厳しい世界なので、会社ではご法度だったんですけれども、その時に、まあ今、前回、社長の、父に相談したら、おう、やれや、お客さん困ったんや、だったらどうだっていう二つ返事できたので、そしたらお客さんも困ってるし、ちょっとチャレンジしてみようかなっていうことで、自然発生的なところで、はい、始めたっていうのが、始まりですね。どっかフランチャイズでやれば一番簡単なことなんですけれども、結局ショップの立ち上げもそうなんですけれども、全部基本的には、まあデザイナーさんとかは入れますけれども、全部自前でするのが、まあ、弊社の流儀というか、それをすることによって失敗も多いですし、収益も上がらないんですけれども、その分、こう、ノウハウが身につくというか、失敗してるんですね。なので、非常にその、プロも、まあ、まだまだ、カフェも、採算取れるレベルには行ってないですけれども、ちょっと見えてきたかなっていう部分とかで、やることによって、こう、新しくインスタを始めたりですね、結構、カフェのメンバーも頑張ってるっていうんです、なんとか、いい雰囲気では、できてるのかなとは思っております。
ね、創業からね、まあ、どんどん、塗装から始まり、清掃になり、イオンの案件がなり、最終ロボット、それからカフェみたいな、まあ事業をこう、どんどんどんどん大きくされて、新しい業界にも進出みたいなところで、その山崎さんにとって、その稼ぐ数字、まあ私本書いてますけど、はい、なんか稼ぐ数字とか数字ってどういうものが思い浮かびますか？
まあ数字っていう切り口だけで言うとやっぱり売上だったり、営業利益とか利益だったり、まあそういったところはやっぱり一番重視はするんですけれども、どちらかというとその数字そのものより、先に数字をが取り込めるような仕掛けを、その短期的な、だから売上とか、端的な収益を取るために営業するっていうのはしないようにはしてる、してますね、未だに。やっぱり、こう、まあ、ストックビジネスにしろ何にしても、まあ、チャンスがあったらやっぱり取り組んではいきますけれども、なんていうんですかね、やっぱり長期視点できちんとこう、うまくいくのかどうか、それから従業員にとってそこの現場はどうなのかとか、ビジネスモデル的に言えば、やっぱりその自社だけじゃなくて、協力業者であったり、お客さんであったり、その三つ、まあよく散歩医師、ちょっと感じは違うんですけれども、やっぱりそのみんなが潤うビジネスモデルっていうのは、なかなかこれ全部が全部綺麗にいくのは難しいんですけど、もう常にそこは意識して、仕事はしてるつもりです。でないと結局どっかに無理がいくとやっぱりなかなかこう、うまくいかないと言いますか。そこはちょっと意識はしてるのかな。だからそういったものも含めてこう、先々こう、っていうか売上であったり利益であったり、あとは今は従業員も結構ようやっと本社の方もだいぶ揃ってですね、いいメンバーがたくさん増えましたので、そういった今のメンバーと一緒にこう先々やっぱりお給料もどんどん上げたいですし、そういう風にするためにじゃあどういう風に売り上げ上げて利益上げるかっていうところは見てますし、そのためにじゃあどういう活動をしていくかっていうのは考えて仕事はしてますね。
ありがとうございました。まあ今日ちょっといろいろお話を伺って、やっぱりまずは山崎さんの人柄が魅力的っていうのがあって、
そんなこと
だから、まあ、ビジネスが広がっていったかなっていうのもあるんですけど、まあ一方であとその失敗チャレンジする、これがそのすごい、まあ先行投資っていう話もありましたけど、なんかその辺がすごいチャレンジ精神をもうお持ちの方っていうのと、実際それをやられて新しいことにどんどんチャレンジされている、まあそれを数字も視野に入れながらやられているっていうのが、まあ印象的でした。でこんなところで一応今日は、
はい、面白いお話でしたよね。でもそのあれですかね、やっぱりその一つ一つをなんかこう誠実に積み上げてきているからこそのっていうところもあるんですかね。
まあそうですね、やっぱり信用とかいただいた仕事に対しては真面目にきっちり取り組むっていうのは、これは創業の社の父からのやっぱり流れがありますので、会社分析した時にやっぱりそういったところでこう仕事が回ってきたり成長している要因っていうのはやっぱり大きな要因だと思ってるので、それに関しては、そこも意識はしてるとこでしょうかね。はい。
なんかね、聞いてる人もそうだと思うんですけれども、すごく、お声からもわかると思います。こう人柄がこう誠実で、なんでしょう、二代目社長とか言うとなんかこう、やったるでみたいな感じの人が、私は勝手にそういうイメージを持ってしまうんですけど、そうではなくて、こう、一つ一つの質問をこう、真摯に受け止めながら自分の言葉でなんか語っていくっていう感じっていうのもね、すごく、聞いてる人も、ああ、こういう人柄の人なんだなっていうのが分かったんじゃないかなというふうに思います。こういう社長ともいらっしゃるんですね。
まだまだ全然、未熟もんなんで、はい、もっとマイさんにいろいろ教えてもらわないかんす。
はい、あれですか、これまだ未来の夢は広がっていくというか、将来の展望みたいなものはあるんですか？
いや、どうでしょうね。やっぱり 誰から見てもこう、あ、いい会社だなって言われるようになりたいですし、従業員がやっぱりそういう風な気持ちで思ってくれるようなのが一番多分難しいかと思うんで、大きなところで言うとですね。まあでもこう、いろいろ事業も知ってる中で、これがきっかけになっていろいろ展開もできない仕事っていうのが少なくなってきてるのかなっていう気もしますんで、まあ今後人も入れながら、人材も育てながら、いい会社にはしていきたいですね。
ということで、いいお話ね、聞かせていただきました。またぜひ、出演をお願いしたいと思います。
はい、機会があれば、こんなんでいいかどうか、ちょっと。
いやいや、ありがとうございます。日東商事の、はい、山崎社長でございました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ということで、バイさん、2回にわたってお話をお聞きしました。いかがでしたか？
はい、そうですね、やっぱり今日の話とか、まあ、いろいろお話を伺っていると、やっぱり創業時この苦労の話が非常に僕の中で印象的だったのと、やっぱりそこで何かの変化点があってぐっとこう事業を拡大されて、それのチャンスをしっかり確実に掴んで、まあ、さっきの品質の保証っていうものもありましたけども、やっぱりその信頼、お客からの信頼を、はい、一つ一つ丁寧に伸ばすことによって次の、まあ、チャンスが生まれるみたいなところを非常に感じました。あとがむしゃらにこうガッていくというそれもなんか印象的でした。
計画だってないだけなんですけどね。
なんか山崎さんの雰囲気からはちょっとね、ちょっと想像つかない感じなんですけど、やってたんでしょうね。
そうですよね、多分ね、
はい、基本的に下手なんですよ多分動かすの。
いやいやいや本当に面白かったです。はい、そしてバイさんもちょっと出ました、本のお話出てましたんですけれども、詳しくちょっとご紹介お願いします。
はい、昨年出たばかりの稼ぐ数字、儲け続けている経営者はセオリーを知っているっていう本を書いています。経営者の方で社内で勉強会されたりとか好評いただいていますので、うん、ぜひ手に取っていただければなと思います。
はい、詳しくは番組説明欄にありますウェブサイトの URL からチェックしていただければと思います。数字を見れば経営が変わる、経営参謀ラジオ、お相手は
会社業績を倍々にする社内 CFO バイミツアキでした。
次回もお楽しみに。